桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、いよいよ最終回になりました。1年6ヶ月、この番組を続けてこられましてですね、冤罪ファイルの皆さん、そして番組の寄付をくださった皆さん、本当にありがとうございました。あっという間に今1年6ヶ月が過ぎてしまいまして、過ぎてしまった年月って本当にみんないつでも早いんですけどね、一人で言いたい放題を言ってきて、聞いてくださった方も聞いてない方も本当にありがとうございました。私は今月ですね70歳になりまして、この放送される頃には70歳になるんですけども、70歳といえばね、アメリカの新大統領になるトランプさんも同じ年で、本当に過激な言葉であっという間にアメリカのトップへの成り上がったって言いますかね、そういう人で、果たしてどういう政策してくれるかなって期待半分怖さ半分っていうのはありますよね。多分皆さん聞いてくださってる皆さんも期待してる人もいるんじゃないですかね。安倍さんのやってることを全部反対するみたいなんで、日本から基地を引き上げてくれるなんて、こんな素晴らしい大統領はいないっていう、将来日本で感謝されるかもしれませんよね。その中ではね、そのトランプさんといえばその、ね、女性問題が華やかで、なんかロシアに州分っていうんですかね、州隊を逃げられてるっていう、CNN でしたっけ、放送して全部動画捉えてるんだってね、そのロシアの売春婦とのいろいろ、それがためにその、ね、スパイ出身の大統領はね、ロシアの大統領さんはその秘密を握って、クリントンじゃね、トランプの首根っこを押さえようと思ってクリントンさんをこう落選させるべくサイバー攻撃したんだそうですね。ロシアってのは本当に汚い国って言いますか、スパイ、もともとスパイが首相になっちゃトップになっちゃダメですよね。スパイっていうのはその手段を選ばないですからね、何しても構わないのがスパイですから。でそう、なんかそういう人がこう今あらゆる世界でこう何にのさばり始めたって言いますかね、ひどい世界になってきたなというのを思いますね。戦争の悲惨さ、70数年前にやった戦争の悲惨さを体験している人っていうのは、二度と戦争は嫌だって、思想信条変わんないですよね。やっぱり人が人を殺し合うっていう異常な世界っていうのは、生きるために存在する人間の社会ってありえないんですけども、本当に新たにこうもう戦争争い絶えなくてね、まるでこう戦争を望んでいくように人間って進んでいくって、人間って何だろうなというふうにこう時々考えさせられるなと思いますね。多分皆さんも同じなんでしょうかね。なんか安倍さんなんかもどうもおじいちゃんの血を引いちゃったみたいで、戦争が大好きだみたいでね、自分が行くんならいいんですけども、自分が行かない政治家が戦争好きでね、命を枯れとかいう人いらっしゃいますけど、まず自分がやれよっていう自分言いたくなりますよね。本当にこうきな臭い世の中になって、果たしてトランプさんどんな大統領になってくるか、ちょっと私もワクワクしてます。この放送で言いたい方で言えないのちょっと残念だなと思ってます。私的なことなんですけど、実は私ブログも書いてましてね、そっちの方でも言いたい放題書きたい放題やってるんですけども、つい先日茨城出身の稀勢の里、強い時は強いけど弱い時コロッと負けると、どうも茨城県人の相撲取りってそういうの多いんですかね。昔大内山っていう相撲取りがいたんですよ、若野花とか栃木錦時代にね、大関で背が大きくて、そう本当に強い時は強いんです、突っ張りでババーッと勝っちゃってスカッとするんですけど、負ける時コロッと負けちゃうんですよね。でも方はそんなに優勝には絡まなかったんで、大関としてこう普通だったんですけど、稀勢の里っていうのはすごいですよね。なんか 白鵬が休んじゃってあと1回勝てばいいなんていうのに3回連続で負けて優勝を逃したこともありましたよね。あの異常な精神力の弱さって何だろうとこう見てまして、私ブログに書いたんですよ。この情けなさ何なんだってね、本当にこうあの精神力、今相撲をご覧になってる人いますかね、あのなんかここ数場所取り組み前にニヤニヤしてるんですよ、あの人ね、こう相手笑ってるっていう意識こうあるんですけども、つい先日それ見てたらムカムカ腹立ってきましてね。相撲ってある意味その命を懸けるってまで言いませんけども、気力のぶつかり合いじゃないですか。気力、本当に気って大事なんですよ、戦う上でね。それなのに取り組みの時にニヤニヤしてるなんて、これ相撲取りの以前の問題だと私も腹が立ってきたんですけど、それを書いたらですね、高橋さんという方から大関になり上がった者に対して失礼だ、あなたは何様なんだって書かれましてですねこれびっくりしましたねいや反論記者、まあ、私そういう論争が大好きなんでね、でも私何様じゃありません、私ですって書いたんですけど、稀勢の里って本当すごい強い人ですよね。あの体力、自力って言いますか、相撲取りの資質としてはすごい方だなと思ってまして、あんな風に腰が高くてドタバタしててもいつも優勝に絡むってことはなかなかないですよね。ですからあの人の不運っていうのはもう名馬伯楽に合わずって言いますか、そのどんな名馬でもいい調教師や乗り手に出会わなかったらダメだっていうことわざありますよね、競馬で。やっぱり稀勢の里はその鷹の里っていう新横綱って知ってますかね、相撲に詳しい方。あの横綱にこう育まれて部屋の外には出さなかったんですね、箱入り相撲取りって言いますか、自分の部屋で自分の手で育てたらしいんですよ。だから自分は それが良かったかどうかね、ですからもし鷹の里がずっと生きてたらもしかしたら今表出してるんじゃないかって、白鵬とずっとやれとかね。やっぱり稀勢の里の一番の欠点はいつも腰が高くて、なんか、白鵬も言ってましたね、腰が高いなんでね、本当に横綱に言われてどうするんだよと思いますけど、そういう欠点を矯正するのはどうすればいいかって、やっぱ稽古しかないですよね。四股を踏むって皆さん相撲ご存知でしょうか。四股は腰を割るって言います、腰を落とす基本なんですよね。ですから自分が師匠だったらまず明日から毎日1000回四股踏めって言うねって書いたらですね、何様だって言われちゃったんですけど、いやこの人高橋さんは相撲知ってんのかなっていう、ちょっと、しかもですよ、この方成り上がったって表現したんで、大関になった方は成り上がるっていう言い方も失礼じゃないかなって書かなかったんですけど、そう実は思ったりして、言葉って難しいなっていう。まあ多分私のこのラジオ番組の言いたい方でもね、高石大臣を白土城なんて言ったり、稲田朋美さんもね、なんかなんでこんなバカな弁護士になるんだろうと表現したりして、本当にちょっと失礼な表現したかもしれませんけども、やっぱり人の命を粗末にするような防衛団地ってダメですよね。いくらその戦いを先導する指揮官が防衛団地であっても、やっぱり軍隊は人の命を守るのがまず大事じゃないですか。あの第二次大戦に大きく変わった日本というのはやっぱり過去は拭いようがないですよね。私自身がそのどんないい格好したって70歳過ぎてもやっぱり20歳の頃を泥棒したって事実は変わらないですよ。これは誰に言われたって本当にただ何も申し訳ないって本当に言うしかない。それは罪を犯してしたの責任で、それはね、そのどんなに時代が変わろうと日本という国家が犯した戦争責任っていうのはあるんです。で本来はその戦争責任に対して戦争を開いた人たちが裁かれるべきなのに、日本では裁かれてないですよね。日本人というのは非常にその善良で優しくていい資質を持った民族だと、私自身その自分自身が日本人であることを誇り持ってますけども、残念ながら非常に曖昧っていうか優柔不断っていうか、団体施設の責任を取らなすぎるって言いますかね。今の社会でもその官僚が主導しているこの日本の国家の中で、官僚自身が書類を書面を残さなくなってきた、記録を残さなくなってきた、国家としての記録を残さなくなってきたってことは、日本という国が消えていくことになるんじゃないかと自分は思うんですよね。なんでこんな国にしてしまったんだろうっていう、なってしまったんだろうっていう、私本当にこうね、何様だってまだ言われるかもしれませんけど、そんな嘆きを覚えますよね。日本って本当もっといい素晴らしい国になるはずなのになという思いがありまして、 なんか最終回にふさわしくない暗い話ですけど、日本の明日は暗いななんていう感じしてます。あ、私もう一つ私自身にして報告しますと、実はですね、この中でもあの野球ね、じいさん野球を始めてずっと体鍛えてるって言いましたけども、70歳の誕生日にシックスパック、腹筋のシックスパックを取り戻すってやってました。あのこの数日ですね、風邪をひいて寝込んじゃってやってないで、まあ、どうも完成は絶望的になってきたんですけど、でも筋肉がこう手で触って6つに割れてるのがはっきり感じるようになってきましたね。でこうお風呂に入ってもですね、こうお腹が両太ももにつかなくなったし、ちょっとこう腹を意識すると昔のこうスリムなボディに戻ってきたんですね。1年以上やっています。本当に地道に地道に続けてきました。で、まあ、うちの連れ合いもですね、あらいつもやってますねなんて言ってるんですけども、でついあのこの前、まあ、今野球のね、そのキャンプイン前の、まあ、各人がこうあちこちで外国でトレーニングしたりしてますよね。私の大好きなジャイアンツもあの安倍さんが、安倍晋ちゃんがですね、あの小林星を鍛えるとか言ってガムの方でやってますけども、あのやっぱり安倍さんがですね、その汗に濡れた T シャツ見たら本当に相撲取りですね、あのお腹って。改めてやっぱり私、安倍さんという方が非常に自分に甘い、自分の資質を生かしきれてないプロ野球選手だったなと、情けないなこの人って改めて思いましたね。安倍さんが嫌いっていうわけじゃないんですね。あの類まれな資質ってバッティング天才ですよね。でそれを残念ながら2000本まだいかない、到達するかどうかわからないって、そんな選手に終わってしまったっていうのは、あの人自身がああいうお腹にしてしまったってことにあると思うんですよね。やっぱり資質を持った選手は自分自身を磨いて、それをプロ野球界に返していく、ファンを喜ばせるっていうのが使命だと思うんですよ。安倍選手本当恥ずかしいと思ってください、自分の生き方を。私まだこんなこと言うと何様じゃないです、一ファンなんですよ。私はね、はっきり言ってファンは何言っても構わないんです。私安倍先生に世話になってませんし、ジャイアンツからお金もらってませんしね。本当にこう腹立ってきますよね。なんで俺さえできるんだよ、ね、70歳こんな自分の腹は自分のもんじゃないと思った瞬間に、やっぱり自分で自分を鍛えるしかない。ましてやね、何億というお金をもらってる選手が、そのお金をもらう、そしてファンを喜ばせる立場の人が、あんな腹でもってなんかかっこいいことつぶやくんじゃないって、話すんじゃないって。私今年もあの巨人戦見に行きますけど、安倍選手大きな声でやじりますんで、期待していただきたいと思います。じゃあここで最終回ですけど、一曲お聴きいただきたいと思います。私の大好きな母親の歌、母ちゃんです。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は、昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてから、いろんなことがあったろに、悲しみの晴れる日を待ったろうに。うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて言ってしまった。母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃん、 あれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね。泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに。信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた。
母ちゃん、聞いていただきました。先週の放送の時ですかね、2月4日水戸の、水戸警察署の隣にある、常陽芸文ホールで、神田香織さんをお招きして歌と公演の集いがあるというふうにお話ししました。私もまあ40分ほど歌わせていただきますので、ね、ぜひまたそこに来て私の歌も聴いていただければありがたいなと思ってます。今ですね、私がその注目していることは、やっぱり強豪罪ですよね。強豪罪、この番組でも、まあ、以前までは刑事訴訟法の中で刑事訴訟法改正という問題で、盗聴されたら困るよ、盗聴の自由を警察に与えちゃ困るって、残念ながら与えてしまいましたよね。司法取引与えちゃ困るよって、冤罪作られるよと与えてしまいましたよね。でもまあ、あの刑事訴訟法にはね、その全刑事弁護の何ですかね、刑事弁護を国選として行うという法律が作られたんですよね。要するにどなたでも警察に捕まった段階で、誰かの弁護士さんが行って弁護をするようになります。でこれは非常に大きな力になると私は期待してまして、やっぱりその人と弁護士さんがね、自分の任務を全うして、その警察に逮捕された人がどうされているかどうしているかということを今度逐一日本弁護士連合会は把握できることになりますので、冤罪を防ぐという意味では大きな力になると私期待しています。ですからまあもう過ぎてしまったことを言っても仕方ないんでね、そういうことに期待しているんですけども、今度共謀罪というのはまたこと一段とレベルが違うと言いますかね。まあ安倍政権がおじいちゃん時代のね、その岸井新介、あの人は本当戦争責任者で、戦争中にいい思いしたんでしょうね、やっぱりたくさんね。でそのおじいちゃんからいい話を聞いて、やっぱりあの時代が最高だ、あの時代に戻すんだっていう意識は強いんでしょうけども、あの明治時代が良かったとかね、よくその日本会議の人たちはおっしゃるようなんですけども、明治時代がいいはずないじゃないですか。どんなに庶民が苦労したか、身寄りをした人がいたし、食べられない人がいたのが明治時代なんですよ。いい人たちがどの時代でもいい思いしてます。あの戦争中だって国民の苦難をよそに楽な生活してた人いるわけじゃないですか。ではどの視点からその時代を見て、どの視点から時代を考えていくかっていうのが私一番大事じゃないかと思うんですよね。で安倍さんの日本を取り戻すっていうのはもう錯覚してらっしゃいますね、あの方。その権力者が自分の思うように自分の好きなようにやるっていうのは、一見するとね、非常に頼りがいがあって頼もしいように映るかもしれませんけども、一人一人が生きる社会の中では本当に危険って言いますかね。安倍さんの思想っていうのはもう今のもんじゃないって私は思うんですよね。まあドゥテルテ、ね、フィリピンのドゥテルテみたいに市長時代に何千人も殺したなんて、あんなやつに比べればまだマシかもしれませんし、けども、まあ、非常に怖いなと私は思うんですね。だから共謀罪っていうの怖さっていうのは、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけども、話したことでも逮捕されますね。安倍さんなんかあれやめさせるしかないよって、危険だからまあね、なんとか病気にしちゃおうとかね、病気になってあの人大調整 なんとかなんとか帰りとか難病ですよね、もう一回その病気にしたいなって言ったら、これなんか今日なんかなるんでしょ、話しただけで。本来犯罪っていうのは、例えば人を殴るとかね、怪我をさせるとか、あるいは物を取るとか、実行行為を裁くのがそのどこの国の法律でもあって、実際今まで3回もね、その共謀罪については国会に提出されて反対で流れてきましたよね。今なぜ必要なんだって、なんか、そのオリンピックひくらくためにはそのテロのどうのこうのうんぬんかんで国際的な条約があるって、条約あれ嘘ですからね。 そんなじゃないんですよ。もうそれに対する法律というのは日本でできてるんです、すべて。もうすべてこう何回3回とも、ね、こう理由を変えて出してきてますけど、今回もね、最初600何件なんていう過大なこう犯罪対象を言ってて、今度半分にするとか言ってますよね。たとえ1個にして、2個にしても3個にしてもですよ、限定しても、それを広げるのは簡単なんですよ、いっぺん作った法律っていうのはね。でそしてあの取り締まる側って言いますか、警察というのは取り締まりが違う。皆さん分かるでしょ、あの警察官の汚さって。交通取り締まりって皆さん何のためするんですか。交通事故を起こさないようにするためじゃないんですか。交通事故の犠牲者を減らすためじゃないんですか。あれパトカーとかで隠れてますよね、あれ何なんですか。あれ事故を起こさせないためだったら堂々と立ってて違反しないでねってやればいいじゃないですか。隠れてるパトカーってのは違反したら追いかけて捕まえるんですよ。あれ何、あの人に泥棒させるの待ってて使いをすると同じことじゃないんですか。あれが自分は本当の警察の汚さって言いますかね、人間的なその歪みを生む原因だと思うんですよ。警察が何のためにあるのか、それは国民の命を守り生活を守る基本があるべきなんですけど、彼らは違うんですよね。その警察官になってしまうと、まるで自分たちが何かをして、ね、こう法律的な権力を行使して、そのことによって社会を守ってるんだっていう自分自身の意識って、まあ、自分自身の誇り、自分自身の楽しみって、そういうものをこうやるための組織になってるような気がするんですよね。あの例えば治安維持法、戦前もそうでしたよね。あの最初はごくごく狭い範囲のこう一般的な違う人を対象にするんだなって言ってたんですけど、最終的には全部の国民監視されたわけでしょ、ね、共産主義、ヒットラーもそうですよね。共産主義どうのこうのって始まって、全ての国民がああなってしまいましたよね。でも法律ってのは本当に怖いの。日本のようにその警察がですね、あの全く誤解されてる、悪党組織なのにまるでいい人たちしかいないような錯覚されてる、個人個人の良さが組織の悪さを隠してしまってるって言ってもいいんですけどね。そういう組織にもし共謀罪を与えたとき、私は日本という国は簡単に戦前に戻るだろうと思いますね。一人一人の人権はなくなります。私はそういう時代に、もちろんね、その言いたい放題をこうやめようとも思いませんし、今までと同じ通り戦っていくつもりですけども、一旦なってしまったら皆さんが苦しむって言いますかね、当たり前ですけど、私はこういう時代に対してやっぱり国民の一人一人がですね、もう少し声を上げるって言いますか、目を開くって言いますかね。あの安倍さんの、こういう時代を作り始めてる安倍さんのね、その支持率が6割7割だなんて異常すぎますね。まあ、それはそのマスコミ、第三権力のマスコミがね、正しくいろんなことを伝えないっていう日本の欠点があります。日本のマスコミ自身がその資本主義の中の一つの組織になってしまって、資本主義を守って資本主義の価値と利益を守ることが、その何ていうか新聞社のまず第一義みたいになってしまっていることが、まあ問題なんですけども、まあ、それもこれも含めてね、やっぱりそのあの戦争中に何百万とアジアの人を殺して、やっぱりその何百万とやっぱり日本人自身も殺したっていう、この罪っていうのはやっぱり日本国民が背負っていくもんだと私は思うんですよね。ですからそういう意識を忘れないでですね、本当にこう新しい世界を開くトップリーダーにな、日本がなれるんじゃないかと私は思ってるんです。そういう罪があるからこそね、戦争をやめよう、平和がいいんだよと声を上げていく責任といいますかね、そのトップリーダーとしては日本こそふさわしい国ないんだろうなと私は思ってます。ですからあのぜひ、私もこのラジオが終わったからといって言いたい放題やめるつもりはありません。そしてその冤罪をなくしたりですね、その無実の罪で苦しむ、あるいは理不尽な思いで日本で苦しんでいる人たちにのために声を上げるという立場をやめるつもりもありません。あの先日もやっぱり法制二高の方行って学生さんたちにお話したんですけどね、警察官を一人一人は悪くはない、でも組織として悪く行ってしまう人たちなんだ、だからそういう人たちを取り締まるべき法律が必要なんだ、 我々を取り締まる法律じゃなくて警察が悪いことしない法律が必要、それは何か憲法なんですよ。憲法の中にやっぱり結果権力を持った者が間違いを起こしたらその人たちの罪を裁くっていう法律、憲法に変えるしかない。私憲法は大事だと思ってますけどね、そのやっぱりもっと権力者を縛るような、権力者が間違いを起こさないような憲法にすべき、まあ、日本国憲法、平和憲法を守るべきだと私は思ってます。1年半後にわたって好き勝手を言ってきましてですね、もし不快な方があったらお許しいただきたいと思います。ラジオもね、私の番組はこれで終わるかもしれませんけど、まだ違った形できっと皆さんに、お耳にかかることがあるかとも思います。私もですね、これから言ってましたよね、12月31日今年も狙ってます。ピコ太郎のように1分じゃないですか、私の歌は何分もありますんで、いつか自分の夢を実現して、もっともっと多くの人にですね、やっぱり日本という国歪んでるよ、誰もが平等に、誰もが間違ったら間違いを正す、簡単に正せるような社会に、そして一回失敗してもかな何度でもやり直せるような社会に、ね、そして正しいことが正しいと通るような日本に、したいななんてこう、ね、いつも言いたいほど言っています。本当はそんな真面目な話をしたかったんですけど、そんなにできませんでしたよね。でも最終回もう残り時間も少なくなりました。本当に長い間にわたって、支えてくださった皆さんに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。この番組はいつもね、ゆらゆら春、私の希望の歌を聴いていただいてお別れしてますけど、またいつかお目にかかる日を楽しみにですね、ゆらゆら春曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。では皆さん、またいつかお会いしましょう。ありがとうございました。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつか。
この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。